というわけでイエローモンキーの4人をお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
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 はい、10枚目のアルバムが発売になりました、うん、スパークル X、
はい、
5年ぶり、
はい
はいはい、まあ本当にいろんなことありましたもんね。
本当ですね。いや
でもその前にですね、4月27日に東京ドームが、ありまして、
はい、
素晴らしかったですね。
あ、ご覧になっていただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうでしたか、大丈夫でしたか。
理想の東京ドームってこういうライブを言うんだ
な。おー、やった。マスさんがそう言うなら相当だよ。
つまりね、あの華やかさのスケール感と、
お
客さんとの一体感の濃密さ、
お
ー、いやー、ね、これが東京ドームですよっていう感じで見てました。
やった。
何点ですか。
ちょっと今ねこれバンドでね流行ってる
ん
で、
すいません。
いや、よかった。点数つけられないと。良すぎて。
点数は、ね、まあ点数
は62点。
いやいやいや、
良かったけど、
おい、
点数で換算するなんていうことはできないっす
ね。野暮ですよね。
野暮ですね。確かに音楽を点数つけるっていうのは野暮だね。むしろ何点つけられても、別にって感じだよね。
確かに。
それぐらい、
まあ、いや、その人のあれだからね。
それぐらいの充実感があった。
そうでしたね。
自慢のライブだったね。ファン、うちのファンを自慢したかった。
全く。
本当本当。
でその東京ドームのタイトルがですね、シャインオンでして、
はい、
今回のアルバムスパークル X の1曲目がシャインオンです。
はい、
はいはい、これはもう東京ドームがあって、
そうですね、
っていう感じの曲なんでしょうね、うん、
東京ドームのために作ったと言っても過言ではない、
お、
はい、割と今回のアルバムは東京ドーム、はい、この間の東京ドーム公演とリンクしてるとこがやっぱあったので、
はいはいはい、
やっぱどうしてもその約4年近く前に、はい、あのコロナ禍の中あの中止になった東京ドーム我々のね、
はい、
それのリベンジというのがずっとあったので、はい、今回の東京ドームは、
はい、
約3年と数ヶ月、はい、何ヶ月、6ヶ月くらいかな、
そうですね、
ぶりに、うんうん、やったんですけど、
はい、
まあ、やっぱそれもそうだし、まあ、ちょ個人的にはちょっと病気になったりとかいろいろあったので、
はい、
まあ、いろんなファンもね、はい、いろんなコロナとかいっぱい大変な思いしたりとか、
はい、
まあ、待ち望んだライブだったと思うので、
はいはい、
まあ、やっぱりアルバムはどうしてもそれとね関連している内容になりました、
はいはい、まあ、東京ドームに日にちが決まってて、こういろんなことが進んでったっていう感じですかね、
うん
うん、ああそれも大きかったですよね、うん、最初からまあもうあのそういう設定でいたので、
はい、
うん、それに向けてっていう気持ちは相当やっぱりみんなの中にあったと思いますし、まあ、僕らもメンバーもスタッフもという、
うん、
はい、
そうね、
この1曲目のシャインオンとワナはもうこれこそイエロードンモンキーみたいな感じがありましたけどね。これこそってもいろんなこれこそがあるんです
よ。
そうそう、まさにおっしゃっていただいたように、なんかもう我々のね、もうベタな感じの、
はい、
あえて作ってみようみたいな感じで、
なんかデモ音源が来たのもね、この、はい、まあ、それを元に作っていくわけですけども、その2曲が来たことで、はい、なんかやっぱりメンバーもそのね、作曲吉井さんをこう、うん、はいはいはい、でもこれ来ましたよってなった時に、
うんうんうん、
他の3人もやっぱりなんかおおっていう、なんかそのスイッチも入ったというか、
そうだね、
うん、あ、そう、行きましょうか行きましょうかみたいな。
なおかつその迷いが全くなかったね、これ、うん、ね、この2曲やる
ときに逆に、うん、あの引き出しがありすぎて、ね、
ま
あ、
すね、迷ったもんね、ヒース、
あ、なんなら迷ったとこもあ
んね、逆にね、いろんなパターン作りすぎて、
そうそうそう、
なるほどね、
いくらでもこうパターン変えられるっていう、
は
い、
そういう、なんかやっぱりそれだけ多分自分的にも なんすかね、あの、まあ、すごいこう、なんつったらやりやすい楽曲だったんでしょうね、はいはいはい、そんないろんなアイデアが出せるだけの、はい、なんかこれがやっぱりなかなかね、あの、そんなに自分に、なんだろう、引き出しにないものは出せないですから、だからそういう意味ではすごくあの最初 その曲レコーディングの最初のうちから、
はい、
もう新たなイエローモンキーの唯一無二感みたいなところを、
はいはいはい、
あの出していくんだろうなっていうあの推測のもと、
はい、
でアルバム作りにあの没頭できたので、すごい良かったと思います、
は
い、いい順番だった。
このシャインオンのロックンロール世代っていうのはこれはある種のこう、
うん、
俺たちのことみたいな感じがあるんですか、
うん、まあ、やっぱりね、ロックンロールっていう単語がちょっと忘れかけられてるような、うん、日本は特に、
はいはいはい、
そうですね、
だからなんか我々も ロックンロールバンドなんでね、
なんか、はいはい、そのロックですら忘れられてるところで、そうそう、ロックンロールまで言っちゃうと、はい、なかなか限定されるところもあって
違うイメージ持ってる人もいる、
持ってる人もいるけども、ね、でもなんかあのそこに世代がつくと、まあ、僕らより、ね、上の世代も結構いますし、いい、まあ、若い子たちにも中にはいると思うし、はい、だなんかそういう、
そうだよね、
うん、なんか大きな括りでやっぱロックとロックンロールの違いみたいな微妙なキース・リチャーズはなんか、ね、ロールはどうした、
そうそう、
ロックはいいけど、若い奴ら、うん、ロールはどうしたっていう名言があるからね、
で、まあ、今回のアルバムはロックンロールかよだよっていうのもあるわけですよね。でこの1曲目らしいなと思ったのがそのイエローとサルですよね、
うん、そうですね、まあ、改めてよろしくみたいな歌詞ですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
でね、この1曲目と2曲目で面白いなと思ったのが1曲目グデングデンでしょ、う
ん、グデングデン、
はい、これあの、はい、おちけんさんスルーしてましたけど、はい、グデングデン、はい、
そうですね、
でこれはもうあの、まあ、ある種のこだわりでもある、
ね、グデングデンですか、
はい、つまりねあの吉井さんに比較できるボーカリストって僕2人いると思ってて、
はい、
証券と小尻吹雪なんですよ
竹さん的には
もう多分その前には他にいないでしょうね。ね
実はね、小尻吹雪さんのね、レコード集めてんですよ。
いや、やった。
あのリサイタルシリーズ。
リサイタル。
はい、最高ですよね。
で、証券は小尻吹雪さん真似したんです。
あ、やっぱそうなんだ。
それ聞いたことある。
じゃあもっとグレングレンってやんなきゃいけないんだ。
指で表現できる人って
なるほど
多分吉井さんと証券と小尻さんぐらい
もっと指使わないとダメですねそうか指もっと使わなきゃね
いや結構使ってる方だと思う
もっともっとも
っともっとね
でもう社員をしのぐのがですねこの2曲目の罠ですね
しのぐ
これはもうあの跳ね方といいこのグルーブのまといい、うん、
展開といいね
展開といい、うん、でこの歌詞といい、うんこれどっから書き始めたんだろうと思って
ね、シャインオンは、はい、実はこれ僕はあの出雲大社にお参り行ったんですよ。神有月の時に
神有月は神
無月じゃなくて神迎えの時、
はいはい、
その時の飛行機の中で書いたのこれ、
飛行機の中で
そう行きの飛行機の中で出雲大社に行く飛行機の中で、
それがシャインオンが、
シャインオンが、
あ、シャインオンはね、
そう、シャインオンがね、でだからちょっと自分の中ではそういうちょっと神様ごとっぽい雰囲気もある、
あ
金色っぽい感じがあるな、
神々しい感じするね、
あるでしょ、
それ
で
わかる、
なんかジャケットともね、
そう、
リンクするもんね、今回のアルバム
ジャケット、そういう風にこう始まって、
はい、
で罠はまああの東京ドームのそのまでのカウントダウンみたいなイメージで書きました。
はい
まあ、自分が病気になってるっていう設定も含めて、
はいはいはい
まあ、そこから東京ドームのカウントダウンまで戦うっていう、はい
うん、
そういう準備の段階の歌というか、う
ん、なるほどね、はい、紫の絨毯とかですね黒猫とかですね死神とかですね
すいませんまた出しちゃいました
これが出てこないとみたいなところもあるかもしれないですけど
死神使いすぎ
そしておさらばだからね
おさらば
ですもんね
グワシ
サバラ
サバラでさっきあの証券の話
サバラベルズ
けどそう証券1曲目が証券で、うん、これ沢田源氏だなと
思ってあ沢田さんですねこれ確かに
うん、
確かに
そうそうね
こういうのはこうまあかなり革新的にやってらっしゃる
でしょ革新的というかつい出ちゃってるような気もしますけど
なるほどね、うん、でもこの闇からの最後の闇からのこの一体感気持ちいいですね
確かに
あ
ここはうわーっと思って
ここはもうこれやっぱバンドもね一発撮りみたいな感じでやっぱ撮るんですけど、うん、そう僕はもう一ファンとしていつもディレクションしてるんですけどこれこれここみたいなこの感じみたいな
そう
やっていつもだから嫌がってもダメっつって今のもう一回やるっつってもダメっつって
それやっぱり叩いてらっしゃって弾いてらっしゃったりする感じあるんですかね
ありますよね、うん、なんかねやり直させてくれない
やり直させてくれない
あいやもちろんですよこれっていうのは やっててあります
あもちろんもちろん、うん、そう
絶対ゾーンがあるんだよねある、うん、絶対ゾーンがある、うん、兄とか、うん、今もそうひいさんもそう、うん、みんなゾーンがあるんで、うん
はいはいはい、
そうそうそう、うん、そのゾーンは分かりやすいんですよ
みんなスポーって入ってる感じがね
そうあでもスポーって入る瞬間
あるでしょ
早くなってる昔は
あ確かに、
うん、
あ
昔はもうちょっと練って入るんだけどだ、ね、最近は2
2テイク目ぐらいで
スポット2テイク目
そうだ
君は2テイク目
兄早すぎてギターの音決めが決まる前に終わっちゃ う,
そ う, そ う, そうギターの音も変えられなくなっちゃう
もうギターの音変えれねえじゃんこれ
全員で OK
仮で弾いてんのにみたいなね
ドラムもなんかもうなんかどれも気持ちよさそうですもんね
あ伝わりました
アルバム全体が
それだけ伝われば 僕も十分
だ僕も十分だもう十分だ
十分だそ
ういうことなんかほらワクワクする気持ちを伝えたいだけで、はいはいはい、やっぱロックってやってるんで、さっきのロックンロールのロールじゃないですけども、はい、それさえ伝われば、もうなんか十分っていうか、
そうね、
うん、
そうね
でこの間まあ、公開インタビューを拝見してですね、オチケンさんが素晴らしいインタビューを聞かせてくれたんですが、うん、レコーディングはこの3曲目のホテルニュートリノから始まったっていう、はい、
そうですね、
話がありました、うんはい、これは、まあ、どういう始まり方だったんですか。
まずはそのドラマのタイアップが決まっていたので、はい、それで書き下ろしということでまずこの曲からスタートして、ちょうど同時期にビッシュが解散するということで最後のシングルを我々に依頼いただいて、バイバイショーってのを作ってて、それが本当同じタイミングで作っていたので、で自分はがんっていう病気を宣告されたタイミングだったんで、すごくまあショックでもあったし、逆にこれからなんか背筋がまたそこで伸びて、うん、なんか自分的にはここから人生の本編が始まるのかなってちょっと思ったのが、まあ、そのまま歌詞になってるんですけど、
う
ん、
人生の7割予告編でっていうね、はい、ねえ、
そう、東京貧困女子っていうドラマだったんですが、誰でも明日は貧困が待っているみたいな、そういうテーマがあって、なんかね、人間っていつ青が立ち込めるか、いつ落とし穴があるかわからないなっていうのも含めて踏まえて、そしてまた命のそういう尊さをちょっと感じるようになって、目に見えないものっていうのをもう少しさらに信じるようになったというか、そういう力、願いとか祈りとか、そうそう、神様ごととかね、神社とかそういうのとか、はい、まあ、単にじじいになっただけなんですけど、
まあみんなじじいにな
る、神社じじいになっただけなんですけど、
いやでもやっぱ病気とか乗り越えないと出てこないしだとは思うんですよね。
でしょうね、
うん、それはすごく感じます、
まあ、受け入れないとね、
旗から見てる、横から見てるとすごいあれですよね、人間力というか、はい、タフな男やねって思いましたねなんか、ね、そういうの克服しながら、はい、歌詞書いて曲も作ってって言って、はい、うん、なってたので、やっぱりすごくそのバンドも、まあ、コロナっていう、ね、そういう時期もあったところもあって、はい、やっぱなんかすごく原点に帰れたし、今までの、ね、イエローモンキーのもう現代版というか一番最新版を作るにあたってのなんかすごくステップになったというか、はい、うん、本当に唯一無二な感じが本当にもうまたここで、はい、ね、新しいイエローモンキーがまた唯一無二だぜっていうところを出すためのなんかいろんなきっかけがやっぱりありましたね。
強い男でよかったよね。
本当だね。
これさ、弱い人だったらすごいネガティブなアルバムになってたと思うんですよ。
今度俺自分のソロアルバムめっちゃネガティブ。
なんかすごいさ、
死んでしまうかもしれない。
それはそれで楽しみにしてる。
それを言えること自体はすごい。
笑っちゃってるじゃん。
今夜も死神がみたいな。
今俺が喋ってる。
助けてー。ヘ
ルプ。そっち
言葉にできる。
楽しみの人も多いかもしれないよ。
そういうの好きな人もいるかもしれないから、ね、まあでもイエローモンキーは元気で良かったです
ね。バンドですからね、やっぱり。
ただほら、あれでしょう、だからほら、コロナと俺は地続きになってるのよ、この自分の病気が、はい、だから、そう、まあね、だから、うんうんうん、コロナ以降やっぱりね、身近な人でも亡くなってる人いたし、そうそうそう、あとすごい憧れてたアーティストとか、うん、そのね、コロナで亡くなった人とか、お笑いの人とか、
ね、バンド仲間とかもね、
そうそうそう、本当に身近な人が亡くなったりしてて、ね、うん、あ、そうか、こうやってなんか時代が変わっちゃったなっていう気もちょっとしたんですよ、うん、
すごくありました
ね、なんか言葉に できないし形容できないんだけどね、うん、はい、なんか変わったぞって肌感で思うじゃないですか、
すごいある
ね、だからこそロックンロールしかないじゃんと思っちゃったのもあるよね、うんうんうん、絶対に、
うん、なるほどね、
なんか実験音楽とかやってる場合じゃないですよね、うん
うん、この、まあ、お腹の上の温かいものを見て見ぬふりをすればすぐ終わるからっていう、これがニヤッとしたりしたんですけど、
なんですか、いやらしい、
いやらしい、
いやらしいと誰も言ってないもん、
いや顔がいやらしか
った、吉さん ねえ、もう
こういうさりげないいやらしさがあるんだよなみたいな、
こういう踏み絵のような歌詞を書く、まあ
ね、人それぞれに撮っていただければね、
リトマス試験紙のような歌詞を書く。
なんでですか、これはあれですよ、
これは何ですか、
これはお餅ですよ、
お餅か。
どんな食べ方、あちちち
湯たんぽ、湯たんぽ、
湯たんぽ、
湯たんぽ、
プル、
あちちち、あったね、湯たんぽね、よく寝れるんです、
湯たんぽですね。
お腹冷やしちゃいけないから、
本当だよ ね、
うん、でそのロックンロール世代っていうことで言うと、この透明パッセンジャーはこれはロックンロールですね。
そうですね、これはニュートリノの、まあ、アンサーソングというか、
はいはいはい、
人は、うん、兄が好きな分野ですけど、実は見えてるものって、うん、触れるものって実はね、うん、ないかもしれないっていう説もね、
そうね、
ないかもしれないって、あってるのこれ、ね、あるかもしれない、はいはい、ない、
何なんだろうねって、全てはエネルギーだったりするしね、物質じゃないかもしれないし、
う
ん、
うん、目に見えてるからそうなってるだけみたいな、うん、見えなかったらそうじゃないとか、
素粒子はそうです
ね。
でもね、やっぱそういうの突き詰めていくとすごく哲学的になったりとかして宗教的にも なったりする時あるけども、
ね、
結構ね本質ついてるんですよ、物事の、はい、うん、仏教とかもすごくそういうこと最初の頃言ってるしね、うん、混沌から始まったとかね、
うん、でもなんかこういう軽快な透明パッセンジャーみたいな、こういう軽快なロックンロールソングにそれ、ね、歌詞が乗っかるのも、
う
ん、
そう
なんか我々っぽいというか、うんうん、イエロモキの良さでもあると思うなっていう、
まあ天国ですしね、
はい、ちょっと僕はこれ往年のロックバンド新理事往年っていうか昔、
はい、
うん、
はい、
ね、影響を受けてる曲なんですけど、
うん
うん、ちょっとねツインギターのとことか、うん、
はい、
だけどちょっとピンクレディの影響もあるイントロ入り口とか
確かに
そこに波乗りをちょっと入れてみたい
なんかあそれでか、
そうそうそうそう、
で確かに振りがちょっと見えるね、
そうそう、渚のシンドバッド
とかね、
すごいなコメン
が遊んでます、相変わらず、ね、そんなことばっかやってます、
うん、ホテルニュートリノモデルがあったんですか、場所が、
場所ですか、いや、なんかドラマの台本いただいて自分で景色作って、はい、ストーリー作って勝手にまた作っちゃいましたけど、
はい、うん、それはもう架空のホテルだっていうこと
なんでしょうね。そう、なんかね、なんか人間の体って宿みたいなもので宿すって言うじゃないですか、
はい、
うん、
はい、
魂を宿すって、うん、だからなんか借りてる、うん、体を借りてる魂が本当はね、うん、お客様というか、
はい、
うん、主人公というか、はい、な気がします
ね。宿泊してるんだね。
そう、宿泊、今宿泊中、
うん、そうだ、
はい、で、5曲目はですね、詩が、あ、曲が違いますね、
はい、
エマさん、
あ、はい、
はい、エクゾースト、
うん、エマさん作曲、
はい、
そうですね、これはまあなんかこうちょっと自分の中ではなんかこう地中海をイメージして、はい、なんかイエローモンキーでそういうのやったら面白いかなと思って、
はい、
持ってきたんですけど ね、
そうですね、
なんかこうちょっとロビン吉井和也の
ロビン吉井、私ロビンです、
詩を書いてもらうときに、
はい、
ちょっとなんかそのなんか色気のあることをやってくれるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
なんかこういう曲持ってきたんですけど、
なるほど、
はいはい、
あ、そうか、愛のような排気音と佐賀のような排気音、
うん、確かに曲中がもうね、曲のなんか取り巻く感じがもうめちゃめちゃエロいもんね、
そうそうそうそうそうなんかそれやって
ヨーロッパのエロスみたいな
そうそう、ヨーロッパのね
ルパンっぽいというか、
ね、ルパンっぽい
ね、う
ん、でもまあアメリカよりもヨーロッパのバンドでしたもんね、
はい、
確かに、
はい、
ずっと、
うん、ね、
ね、
でアルバムのこう中盤のですね、このエグゾースト、ドライフルーツ、ビーバー、はい、うん、その他の暗闇あたりのこのリズム面白かったですね。
ね、
お、
あ、来た、
リズム、リズム、
あ、すごいシンプルなんですけどね、だから跳ね方が違っていたりだとか、
はい、
ビーバーなんか本当に8ビートしか叩いてないんですけども、
なんだなんだ、跳ねよく言うじゃん、
うん、
最近
、うん、
そういうのってさ、数字によく表すじゃない、
あ、
やったりすんの、そういうの、
いや、するね、
感覚じゃないんだ、
う
ん、
あ、感覚になってるものを割と数字にしたらどうだろうかっていうことは考えるけど、う
ん、この間も某さ、付き合い長い人がさ、うん、3連が跳ねてるって言ってたでしょ、
あ、言ってたね、
3連が跳ねてるってどういうこと、教えてあげて、リスナーさんに、
普通の3連っていうのは3分の1分割するんですよ、うん、ただイエローモンキーのシャッフルっていうのは3分の
1、借金返済を
借金返済を、ね、そんなに急には返せないから、ね、36分割違う普通は1拍を3分割したものが3連なんですけど、イエローモンキーのシャッフルって3分の1以上に跳ねてるんで16分音符ぐらい跳ねてるんです、
誰が跳ねてるんだ、
全員、
全員か？
で俺が一番、うん、当時は跳ねてたんだけど、でそれと同じ
兄弟だろ
話し方をすると、うん、16ビイエローモンキーに16ビートってないんですよ。
全部綺麗な16はない、
全部ハーフシャッフルになってるんですよ、はいはい、でそれが自分たちが16ビートだと思ってるものは、はい、大体3連近く跳ねてますね。
そっちで出んの、
ね、そこまでまだあの細かくやってないけど、感覚的にその、うんうん、結局シャハーフシャッフルで作るなんドラムパターンとか作ると、はい、僕みたいになるんですよ。
あドライフルーツにシャッフルみたいな感じもありますけどね。
そうただ、そこまで完全に跳ねてなくて、本当に細かい話ですけど、はいはい、レッド・ゼッペリンのジョン・ボーナムは5分の3跳ねって言われてるんですよ。それと 3分の2の跳ねの間ぐらいです。うちは
3分の2だから、
だからおかず入れるときに
ごめんなさい、ちょっとトイレ行かないで
0.6 と 0.66666
あそうそうそう
か 0.6 か
で僕が好きだったドラマってコージパイルとかの例えばジョン・ポーナーもそうですけど、はいはい、ジャズ好きなんですよきっと。だから普通にスイングするし、でフィルインを入れると6連になるんですよね。ーキース・ムーンとかもそうだけども、そういうの聞いてたから、そういうのが全員染みついてるんだと思うんですけど、全員が自覚がないのが面白いんですよ、
ね、でもあれだよね、
てっきり16は16かと思って、
いや全然もうヒーセもその
まま見て
る、ね、海外で活躍してるミュージシャンに聞くと、うん、やっぱりもう8ビートっていうのはないから、向こうにちゃんとした、
う
ん、
ああそうかもね、う
ん、だから絶対、まあ、ワードもないもんね、うん、8ビートってないもんね、うん、
絶対少し跳ねてるんですよ、うん、言われてるものが実は向こうにあること
で、細かい話すると8ビートってハーフシャッフルなんですよ。
ああそうなんだ、
あの8ビートで撮ると裏拍絶対跳ねるんで、
ああああ、うん、ね、ちょっと大人になりましたよ、そういう曲でしょこの、
あそうですよ、だからこの辺
この辺はね
全部そうですね、そうなったもあの本当はソリッドにやりたかったんですけど、実際ちょっと跳ねました
っていう、ああ、うん、これ俺も跳ねちゃう、
そうそうそう、
このビーバーみたいな曲っていうのはあんまりなかったんじゃないですか。
なかったですね、うんうん、
まあ、でもなんかこのドライフルーツビーバーはちょっと共通項もあったりとかして、はい、なんですかね、やっぱりそのなんだろう、なかったた感じでもすごい昔のイエローモンキーの感じもすごいあって、
ありそうでなかったね、
ありそうでなかった感じって強いですよね、
昔だとこの手の感じはもうちょっとなんか自分たち色に染めて曲を完成させたけれど、今回はこう割とこの原石その元のなんかこう感じを大切にして音作ってた感じだよね。
あのドライフルーツ のエマさんのギターもちょっと、まあ、どう違うのか説明うまくできないんですけど、でも違う感じしましたね。
あそうですね、なんか今までだともっとなんかあこれイエローモンキーだよねっていう感じのカッティングとかソロとかにしてたけど、これはもうほんのその素材の良さを生かすためのカッティングの仕方、さっきの跳ね方もそうなんですけど、そういう感じをちょっと意識しながら弾いたりとか。
これは例えばそのフィフティーズ風とかそういう言い方があるんですか。
あ風っていうのはちょっと分かんないですけど、やっぱそういう、そっちの、
は
い、
フィフティーズの感
じはそっちの、はい、そっちのテイストです、
ね、エルヴィス・プレスリーのサンレコードみたいな感じ
です。そうそうそうそうそうそう、そういうことです、
ね。ああ、だから本当に面白かったです、この辺。
これそれをあのこの間のゴードインタビューで、どういう感じっつうの、足の形でやってみたんですけど、伝わらなかった。
全く分かんなかった。
俺
分かったけど。
分かってる。
なんとなくね。
こういうの好きだから。
このビーバーはこれはあのなんか古からあった曲だっておっしゃってましたね。
あ、そうですね。そうですね。あのなんだろう、結構もうちょっとリズム違った、うん、もうちょっとなんかあのなんだろう、 UK の90年代のバンドみたいな曲だったんですけど、まあ、いろんな、うん、あのアレンジというか、うん、行ったり来たりしつつ、まあ、イエローモンキーでやるんだったらこれかなっていう感じでデモを作って、はい、
ヒーセさんのこのベースははい、どういう感じだったんですか。
あ、なんか曲のデモを聞いた瞬間に、あ、もうなんかもうこれ俺好きだし、もう得意なとこと思って、はいはい、ただなんか90年代のまんまな感じでやるよりはもうちょっとその何でしょう、さっき言った跳ね感とかを、はいはい、90年代の頃なるべくその何だろうな、あの ぺったりさせようみたいな、うん、こういう曲はね、うん、でもなんかこういう曲が途中で跳ねる、微妙に跳ねてるフレーズが出てくることで、はい、なんかあの面白さが出てく 来たらいいなと思って、うん、なのでちょっとすごい、うん、あの簡単なようでベースライン実はめちゃめちゃこだわってて、はいはい、ここにこ、はい、音のなんかはなんですよ流れとか、
はいはいはい、
うん、そういうことをどこにフレーズを面白いフレーズを入れるかとか、はい、そういうことは結構こだわったつもりです、はい、
満載だねこれ曲、
うん、だからまあ、ね、自分の好きなそのこういうベースを弾くアーティストたちのオマージュっていう気持ちもありますし、はいはい、そういうとこから学んだ自分っていうのもすごい出せたかなっていう、
はいはい、そういうそのバンドのこうそれぞれ の, まあ持ち味を出してる一体感って今までのアルバムよりもかなりギュッと狭、
うん、そうですね、シンプルな分目立つのかもしれませんね、
なんか際を言ってる感じがあんまりない分だけそれが目立つのかもしれない、
そうかもね、そうかもしれませんね、うん、確かに、うん、そう、
ピアノ入るって、まあ、三國さん入ることはずっと想定されてた、うん、
実はキーボード今回3人いるんですけど、うん、プレイヤーが、実はそのどの曲を誰が弾くっていうのは悩んだんですよ、はい、
結構あ、みんな違うんだ、
ね、違うんですけど、うん、まあ、ビーバーをニュートリノ弾いてる奥野くんっていうのもあるだろうし、鶴谷くんっていうのももちろんあるだろうし、でもやっぱりそれぞれバックボーンがあるので、はい、鶴谷はもうアメリカっぽい、もうあの人はジャズの人だから、はい、で三國さんはもう本当ブリティッシュブルースのプログレとか、
はい、
そういう人なんで、まあそれぞれ面白くなるんですよ、はい、でも仕上がったバンドのグルーブって兄いろいろ今ね、はい、羽のこととか、
はい、
あるけども、でもそうは言ってもやっぱいろんな跳ね方するんで、はい、
そうね、
テイクによってね、うん、
はいはい、
一定ではないからやっぱり、はい、この感じで仕上がったかってなるとこの人がいいなっていう、キーボードは、うん、っていう当て方はあります、正直。
それは吉さんのこと
ね、
そうそう、まあ調子されて、
そうそう、割と揺れてるのは三國さん入れると良かったりとか、
はいはいはい、
そういうのは、うん、割とスクエアだったら鶴谷が良かったりとか、そういうのは意外と、逆に三國さんが良かったりとか、正解がないんで、
正解がないね、
正解がない、だからそう、演奏だって毎回違って当たり前だし、うん、そうそうそう、
正解がないっていうふうに言えるところに来るのがなかなか、
だから正解求めすぎですよね今の若い子たち、
ああ
そう、ね、
テイクとかちょっと歌とかにも関しても、はい、音程とか、そんな正解求めなくてよくないっていう、
余白みたいなのが何もないっていう、
欲張り、欲張りなんだ、
欲張り、聞いてきた音楽ってそんなに正解でしたかっていう、う
ん、そうなんじゃない、うん、
確かに、
いやいや彼らはいや正解なんだけど、例えば物理的にリズムで言ったら別にジャストじゃなかったじゃないですか、で今の人ってそこ求めちゃうから、で僕はちょっとなんか物足んなく感じる時もあるしね、やっぱりね、
特にパソコン経由してるそういう人はそうなっちゃうの、
そうなっちゃう、
目で見てるからね、
そうですね、波形とかでね、
なんか悪い人、悪い子、若い子の悪口みたいな。
やめやめ、
老害老害。
老害老害。いいな若い子は。
いろいろできてすごい上手いし。
でこのビーバーのですね、いつか紙吹雪が舞う祝福の世界っていうのはこれは東京ドームとかを想定して。
いやもっと先かもしれない。
あ、もっと先だ。
お、僕ね、癌になった時に、
はい、
インディーズ時代の、うん、バンチドバースっていうイエローモンキー の, ーあのカメレオンの涙、はい、
あやっぱり、
うん、あれの歌詞が、うん、あこれなんかもしかしたらこの話が自分の最後になるかもしれないなってずっと思ってたりもしてたの、うん、昔からね、
鳥肌だった、
そうそうそう、う
ん、昔から
昔からで、まあ、まだ分かんないですよ、なるかもしれないし、うん、そうだけど、まあ、なんかそうじゃない最後もあるだろうなとか、うん、
俺今回のアルバム撮った後ずっとねカメレオンがね頭の中で回って
なんで
わかんない、
俺ずっともうビーバーとカメレオン
の、そうだよね、
じゃあ前の最後の歌なんじゃないか、
俺かいやだから今初めて聞いたんだけどそうなんだと思ってびっくりしたんですよ、
すごいですねこの不調な相方が、
うん、それをだからロビンが言う前に言うべきでしたねいつもお前言ったから合わせてるだろうって言われちゃう、
いやいやそんなこと思ってないよ、ちょっとしか
ちょっとしか
でもそういうあの曲はどういうことを歌ってたんですかみたいな話ってあんまりこう直接聞く機会ってない、
そうだ ね, うねバンド内ではないよ ね,
そうですね、うん、また探って楽しむ楽しみもありますからね、うん、バンド内で直接確認しないで、
う
ん、だいたい共有できてるし、
うん、
あ確かに今こうお話伺ってて、そうそうそう、一緒だったんだねっていうことが、うんうん、
だいたい共有できてます、
実はこういうプロモーションの時に
そう結構
みんなでうなずいたりしてる
ネタバラシ
ネタバラシ
でネタバラシということで言うとですね、うん、このラプソディ
ネタバラシ
ラプソディ
これはまあ吉井さんがね、 この前のオパっていう言葉の前の言葉があるんだって話をすでにされておりましたが
そうそう、これはそうですね、あのもう一回ご説明すると、その一番声がちょっと歌が歌いづらい時に作ってて、あの要はその自分で弾き語りとかなんかね家で作ってうーって歌ってるやつで雰囲気わかるじゃないですか、はいはいはい、それがわかんなかったんで、あーキーの設定もちょっと難しかったし、はい、だからでもキーが違うのがあったりとか、うん、あのいろいろあったんですけど、はい、でサビがなんかいまいちこうできないなと思ってて、である時あのなんかカフェみたいなとこで、はい、こちっちゃい子がお母さんにおっぱいおっぱいって言ってる、せがんでる、はい、おっぱいのおっぱいって言って、はい、もう結構大きいのに、
そうだよね、
3歳ぐらい、
父離れしてない、
父離れしてないで、俺も父離れしてないのかなと思って
してない、
大人になってもみたいな、
俺はしてない
何言ってそれであのおっぱいおっぱいおっぱいおっぱいおっぱいおっぱいおっぱいおっぱいおっぱいってパーキング向かってったんですよ、はい、車出そうと思ってね、はい、おっぱいこれいいなと思ってすぐボイスメモに撮って、はい、でそのサビがもうそのサビしかもうそのサビが正解になっちゃったから、あおっぱいから逃げられなくなっちゃった、
ね、もうねデモの段階からすごいパワーを持ってるんですよ、そのおっぱいがね、
あその時はもうおっぱいで歌って
た、おっぱいおっぱいおっぱいおっぱいおーとか言
ってこれどうすんのかなもう逃げられないもんね、
最初ボスにしようとしたもんね、
そう、
それで強すぎにしないでくれと思ったからね。
でまあスタッフあの
俺は
スタッフにあのこれおっぱいおっぱい言っちゃってるけどやっぱおっぱいはまずいよねっていう話してでちょっとレコードメーカーに聞いてみますって言って、はい、あの返事が来てやっぱダメみたいな。よろしくないですねとか言ってだから考えたんですよ、はい、そうじゃない日本語のちゃんとしたねあの 前向きな歌詞とかも全然面白くなくてどうしようと思ってでやっぱでも負けたくない、韓国語でオパだとお兄さんとかいろいろ考えたんだけど違うよねと思ってたら、うんまあ、おっぱいを上回るクラリネット、はい、僕の黒いクラリネット
はいはい、はい、
オッパキャマラドが
はい、壊しちゃったやつですね、
そうそうそう、
壊しちゃったやつ、
僕の喉が僕のクラリネットなんで、そこにかけて、でうちの母親っていうのはあの僕親父が早く死んでるんですけど、はい、あの僕が小学校の時になんか、まあ、悪いことっていうかねいたずらとかなんか怒られるじゃないですか、うん、親に、はい、そうすると、あの正座させられて親父の、あの仏壇にある喉仏の骨を開けて見せるんですよ俺に謝れと親父に
トラウマの
すごいなひどいでしょこれコンプライアンスですよもうこれトラウマですよ。で座禅くんと親父の喉仏の骨をいつも見て、
うわ
そう怖いでしょ。
でもみんなね昔の人
ダッシュ面にくるまれてんだぞ
言うよね。
いやでもそういう話をお聞きした後に、うん、吉田さん病気のことを考えると、
う
ん、
そう
絶句しますね。
絶句します。だから完全にそうなった時にあこれ完全天罰だと思った。だから親父が怒ってんだなと思ったんですよ。お前もっとちゃんとこのせっかくこのたった1センチ2センチのことでね、こういう仕事ついてんのにちゃんとやらんかいもっとみたいなっていうメッセージを感じたんで、それをここの D メロに入れたんです、
ね、なるほどね。
うわ喉から手が出る、
喉から手が出る、
うわ
喉にいるのは仏様とママが言ったのと、
すごい
男の子にしかないんだよ、
その後にね、その後に確かにね
あぐらかいてる
いやだからもう
そういう歌だった、
その話を昔から聞いてるから、
昔から聞いてる、
そうそうそう、
昔から聞いて
る、喉元けど喉元け虐待だよね、
そうそうグッときて、グッときました
言いにくいな
そうか皆さん
もうロビンの人生が見えましたもんこれ、
だからラプソディーなんですね、
そうそう
なるほどね、
これこのおっぱいの出し方すごくないですか、
すごい
ですよ すよね、俺天才と思ったもんさすがにこれは認めてくれと思って本当天才と、うん、
あのデモの時のタイトルがあのカタカナで書いてあるんですけど、ええ、カタカナのおっぱいのイがちっちゃいんですよ、だからネット用語みたいになっちゃってネットのスラングみたいになっちゃっておっぱいみたいな、
おっぱい
の
ちょっとお 話を、まあ、お聞きしながら言葉を失いました
すいません
で10曲目のメイクオーバーエマさんの曲の中にですし、1曲の中にですね「諸行無常」っていうのがあったんで、うん、あこれ吉井さん書いたのかと思ったんです最初に、
あ
ってあのクレジット見ないで聞いた時に、うんうん、あこれエマさんだと思って、
はい、そうなんだろうなおっぱいの話した後でこれいやでも何か本当になんか自分は何かちょうどコロナ禍に書いてたんで、なんかそれをこうどう表現したらいいのかなと思って、
はい、
まあそんな困難してたらまあ戦争も始まっちゃうしみたいな、はいはいはい、 なんかもう自分の中頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃって、はい、まあそれを詩にしたら面白いかなと思って、
はい、
書き始めたっていうか、もう曲を作ったと同時になってちょっと書き始めちゃって、
あ、
うん、なんかこれをまあこのまま吉井和也にね歌ってもらうのはどうなのかなと思いつつ、
はい、
こんなのできてんだけどどうみたいな感じで、うん、でもやっぱりサビはやっぱイエローモンキーらしくするために、はい、なんかちょっとねロビン節みたいな、うん、そういうのを入れてみてみたいなのをこうリクエストしたら、いや自分で全部書けて書いて
た、書き直してくださいって
、なんかあそうかとか思って、うん、まあでもまあなんだろうね、両方のいいとこが出たらいいかなと思って自分でも進めていきました、
ねね、すごくその歌い出し一番のね4行がもうすでにもうすごい良かったし、そうまあもちろん B メロもその後のねあの3行も良いし、そうでサビがねいろんなパターンがねあって、そうサビが迷ってたんでサビはまあちょっとあの偉そうですけどディレクションしながら、まあ続き書いてみてって言って、やっぱ強くなるんでこういう風に完成が、まあ独特の強さが出るから、僕が書くと曖昧な部分がやっぱ出ちゃうし、うん、すごくエマの強さがこれは新しいイエローモンキーのなんかジャンルになってますね。
なるほどね、うん、
新ジャンル。
このラプソディとそのメイクオーバーっていう曲順はさっきのお話っていうのが伏線になってるんですか？
なってないよね。
ああなってないです。
あ
曲順も割と早くから決まってて、
あははは、
あの要はなんでかっていうと、もうサブスクに先に曲順提出しなきゃいけなくて、
そうそう
そ
う
そう、そうだから歌詞できてないのに、はいはいはい、曲順考えて、これでいこうっつって、う
ん、はい、
はい、
それぞれ単体でレコーディングされたとおっしゃってましたもんね。
ああ、1曲ずつ、
1曲ずつ、うん、でもちゃんとこうやってアルバムの流れを、まあ、聞くとストーリーありますもんね、見事に。
そうですね、
そうですね、うん、本当になんかそれはなんだろう、うん、ね、
なんかすごい本当見えない力を感じる、うん、今回のドームもそうだし、このアルバムの完成の仕方も、
はい、
うん、前はもっと小手先とかいろんな人間技みたいなのでやってたけど、うん、もっとなんか委ねられてるよう な, な
ん
か神のみぞ知るみたいな、
なんか ね宿命のような、ね、
そうそう宿命のような、
う
ん、宿だ、
うん、
宿命命だ、
宿命
の宿借りだ、あそれ昔の俺だ引っ越しがね大変でね、引っ越し大変で
引っ越んじゃ
ない、
まあそういうそれぞれの曲のストーリーがあってですねこの最後に復活の髭見事に締めくってるわけですが、
はい、
これはやっぱりもうスケール大きいですし重いですし、
うん、
奥行きも深いですし
ね、なんかちょっと作り出した時はクイーンみたいな曲みたいな感じで、うん、あの、はい、作ったんですけど、
はい、
あの復活の日っていうタイトルは実はその僕のボイスメモ の思いついた時のメロディーの時に忘れないようにあのつけるんですタイトル、はい、そこからもう復活の日って実はついてた
最初かな
ですよ。
あ、もう一番
だから病気になる前につけてこれ書いてるんだよね。
病気になる前に書いてるんだ、
はい、で東京ドームでこの曲は披露するっていうのは、はい、うちの、ね、運営から聞いてたんで、
はい、
じゃあやっぱりそれなりの歌詞書かなきゃなっていうか、うんうん、東京ドームでみんな聞くし、
はいはいはいはい、
だから、まあ、オーディエンスが書いたと言っても過言ではない、みんなで復活するっていう意味で書いたので。
あ、なるほどね、はい、もうあなたと私のっていうのもね、そういう意味の、まあ、みんなっていうことではあるんでしょうけどね、
うん、
でもまあ復活ですもんね。
復活ですもんね、
はい、
はい、
ね、シャイン4かこの曲かっていう、
はい、ね、なんか1曲目これっていうのもあったって言ってましたよね。でもやっぱり最後の方がいいですよね。
そうかもね、
うん、
結果そうなりましたね、
うん
うん、でもまあ平均年齢58歳っていうのは決してそんなにこう年寄りという年齢でもないですしね。
いや全然ね、うん、なんかね、うん、たまに忘れっぽいけど
かなりそれは来てる
な、うん、たまに自分が間違えてるのに怒ったりなんかしてなあるだろう。
あるあるね、
あるあるだね。
だんだん老害になってるぞ
老害だよ、
うん、もう書かなきゃ覚えられないしね。
そうだね、
うん、
いろいろあるけど、うん、そうそう、だけどまあでも若い時もそうだったから別に
確かに、
まあ、
書いてたな。
その、うん、若い時も忘れっぽいし、
うん、
ね、
うん、
そうね、
若い時も間違えて怒ってるし、
完璧じゃなかったからね昔からね。
そうそう、
昔から完璧じゃないんだよ、
ね、実は
なんかむしろ気持ちは童心に返ってるところが結構 あるかなと思いますね、
うん、
もっとピュアになってるっていうか、変に肩肘張ってない分自分の衝動に正直になってるような気はしますけど ね、
本当の夢は素朴なもので幼い頃から変わってないんです。
あ、確かに書いてあった。
あ、書いてある。
信念です。
信念
ね、でも、まあ、あの還暦っていう言葉ってあの、
う
ん、暦がゼロに戻るって
、ゼロ歳ですね。
ああ、そうです、
まさに。
だから、まあ、そういう意味ではあの一足早く還暦のアルバム作ったっていうこと
なんですけど、僕もちょうどなっちゃいました
よ。そうか、そうですよね。そうですよね。
でもなんかすごくやっぱりそれ思いましたね。還暦ってすごいそういうタイミングなんだな。うん、なので、うん、そのさっきのね、ニュートリノのね、なんかあの人生の7割は、ね、
はい、
残りの3割とか、そういうのもやっぱり同じように感じましたし、だからなんかすごい、まあ、僕だけじゃなくてメンバーも、もうね、まあ、同世代というか、僕が一番上なだけで、すごいそのイエローモンキーっていうバンド自体のそのそういう時期なのかなっていうのもすごいアルバム出来上がってこう、うん、いろいろ東京ドームを経て、思うことすごいあるっていうか、
生まれ変わったみたいな感じってありますかね。
うん、どうだろうね、
生まれ変わった、そうですね、生まれ変わったっていうよりなんかあのここに来てこのアルバムを出せたことの、なんていうの、これイエローモンキーしかできないじゃんっていうのがすごい強いし、
よく言うよね、あの句声ってよく僕言うんだけど、9枚目ってやっぱ苦しい、 9は苦しいね、9を乗り越えるとまたねスタート地点に立てるみたいな、本当まさにね、9は苦しかったね、
そう
に、
確かに、それそういうタイトルでもあったもんね、その4人の9で
4人の句声だ
っていうのがあったもんね。
まあ、949もね、本当にどこまでやられるのかっていうことの際を確かにもう突き詰めたみたいなアルバムでしたもんね。
そうか、じゃあ就活の日だ。
就活の日にぴったりだ。悲しいな、
わーっつって片付ける。
悲しい、
これいらねえ、これもいらねえ、
断捨離だ。
イエローモンキー、還暦アルバム就活
の日。
やば
やば、今度の最後の曲それです。就活の日、あなたと私の就活の日にぴったり
だ。ナムみたいな、
チーンっつって。
この間まあ、ドームで吉井さんがこれからもっとどんどん調子もどんどん良くなるしっていう話されてましたもんね。
のつもりですけど、
ツアーに向けたね。
はい、ですね。ごめんなさい。
じゃあそのツアーの話で終わりましょう。
ツアーが、全国ツアーが30本、
ホールツアー、
ホールツアー、久しぶりの
ホールツアー、いいですね。
ホールツアーは得意だよ、イエローモンキーは。
知ってるよ。指先まで見えますからね。
俺たちはホール知ってるよ。何周したと思った
の。いや、本当だよ、ね、
俺たちはスタレビぐらい知ってるよ。
あの人たちもすごいもんね。
大先輩、大先輩、
ね、嬉しいですね。
嬉しいです、
ね、FM ナック5の
そうだよ、
お膝元、大宮ソニックシティなんかも行っちゃいますよ。
大宮ソニックシティはもう日本で一番見やすい会場ですから、
ね、そうですね。
もうなんか音もいいし、
埼玉の誇りですから、
はい、ね、
ね、ぜひ楽しみにしております。
はい、お願いいたします。ぜひ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。